が湧いてくる。
おはようございます。
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 夜なのにって言うかなと思ったね。はいはい、3回も一緒のことはできんわ。
はい。
夜なんですけどね。
はい。
そんなわけで、どうですか、文明さん。重大発表を終えた心境は。
見た後。
いや、うまいこと伝わったかな。伝わってるかな。
伝わってるからあんだけのコメント来たんじゃないですかね。
ああ、そうですか、
ね。まあ、それもあるでしょうね。ねえ、
けど、ほんと。こんなにこう、
はいはい、
毎日目覚ましをかけることもなくだって僕の睡眠を邪魔するものがないんですよ、
はいはいはい、
だって20日間電話が1本もかかってこないんで電話で起きることもありませんしね
はいはいはい、
本当によう寝て、うん、もう筋肉が皆落ちて、
うん、
だってそのなんかあのこの間その富山行った
はい、
時も、
はい、
なんかみんな富山の人がなんかちょっと森林浴とか、うん、少しこうリフレッシュさせた方がええんちゃうかと思ったみたいで黒部峡谷 の, あのトロッコ列車っていうやつね、
はい、
もう普段はねめっちゃ人いっぱい乗るんですよあれ、うん、大人気ででも今ガラガラなんですよね
誰も行かないから
それでトロッコ列車あの黒四ダムね黒部ダムに行くやつとは違うんです、はい、あの単に渓谷をこうずっと上がっていくんですよ、はい、あれすっごいですねあの綺麗さ、
はいはい、
で僕はもう山の子なんでもうめっちゃ癒されてですねでせっかくその終点まで行ったんで、はい、あの欅平やったかなあの終点まで行ったんでちょっと綺麗な河原まであの降りてってちょっとあの空気吸うてしましょうやつって、はい、降りてったらめっちゃ階段が何段もあってもう上がってくんのヒーヒー言いましたよ本当にもう上がって俺これ上がって帰れるかなと思うでも階段の段数で言ったら多分100-230段ぐらいと思うんですけどまあまあ1段高いんですよ
あ、はいはい、
もうねもうヒーヒーぜーぜーですよでその2日後にその筋肉痛になるかと思いきやですね筋肉がなくなってしまっててなんかね股関節が痛いんですよね筋肉痛というよりも
はあ
足開かへんしね、はいはい、もうほんまもうケツの肉も落ちてってほんまじいちゃんのケツみたいになってきてるのをねなんかもっぺん取り戻すためにも、うん、やっぱ荷物をゴロゴロ引きながら寅さんのごとくですね、
うん
どこやら駅を歩き空港を歩きしながらねあのなんや言うてても歩いてたんやなみたいなことをね
いやよっぽど歩いてますよ、
うん、だいぶ歩いてるやろうね
歩いてると思うんですねだってもう駅からね駅も広いじゃないですか
で会場向かうとことかね
うん
駅もいろいろ
まあまあまあまあ、まあ、
ちょっと歩いたらもう駅裏みたいな表と裏の薄っぺらいことみたいな駅もあるけど、
はい、
でもねこうリュックみたいなのやって
そうですね、リュックと、ね、キャリーケース、うん、ゴロゴロゴロゴロって言うたらね、うん、それなくなっただけでもねかなり、うん、い
や全国アンギア選択しながらしたいな
、まあ、
これでやっぱりね、
はいはい、
こう人がいて、
うん、
バーッと喋るでしょストボッと汗かいてね盛り上がるじゃないですかもうそうするとね終わった後にもうこの達成感と思ってねあのオンラインでは絶対味わえんかった あのなんか達成感
ああ
僕はこれのために生きてるんだっていうね
そ
のなんか生き吸うて生きててええんやぞって言われてるようなぐらいこのたまらん達成感がやっぱあるんですよねで、
はい、
やっぱね文明さんあの元気もらうわって元気が出るわってこうねなんか言われるとねほんま言うてなんかたまらん嬉しさがあってですねうんうんそうなると本当にうんなんかぜひともどさまりじゃないねぶらり旅に
ブラリ旅
行ってまたネタをいっぱい作りたいなと、
はい、けど絶対おもろいネタできるっすよね
できるやろ
なこうやってぐるぐる回っとったらそれこそ 変な話こう、ね、中村がこう熱望したグル B 級グルメの旅なんかで、うん、きっと美味しいもの出会うやろうし、
それこそ47都道府県全部行ったらいいかもしれんね、
はい、一応、ね、公演のスケジュールでは47都道府県全部組んではあるので、
う
ん、
あそして行こうと、ね、
いやけどまあ多分出上がらんのじゃないかなと思う県も いくつかはあるんで、うん、あのその辺はちょっとこうぼやかして、あの例えば東北のこう北部みたいなとか、はいはい、東北の南部みたい な、うん、なんか山形福島宮城あたりでお願いしますみたいな、ね、うん、なんか、うん、だって僕一番行ってない県は
どこですか、一番今までに行ってない
県、少ないところ、
少ないのは秋田県やろな、
秋田少ないんや、
秋田が少ない、
秋田県、
そっか、
秋田県ってことか、秋田県の誰かいてないですか、
結構おるよね
このライブを聞い
てるのが、秋田、はい、山梨、
はい、
山梨や、
山梨、あ山梨の見えひんですね、
あと和歌山、
栃木とか、
和歌山、
いや栃木は少なくない、
少なくない、和歌山、和歌山、
でなんかその何年、はい、まあ、少ないったって秋田が一番少ないって言ったって、そらこの22年間の間では 7,8 回は行ってます
よ、
はいはいはい、でも22年間で 7,8 回ですもん、
7,8 回ですか、うん、
だから5000回見た、5000回喋った中の 7,8 回やで、
めちゃくちゃ少ないですね、めちゃくちゃ
少ない、そう考えて少ないね、
めちゃくちゃ少ないですね、
へえ、ちなみにそれなんでやと思います、
わからん、
秋田県と中村文明の相性は悪いんですかね。
そんなことはない
やろ。秋田の県民性的に中村文明さんちょっと NG なんですみたいな。
会場が少ないんちゃうかな。
会場がさ、ビリーさんちなみに秋田は多いですか。
結構行ってたよ。だって僕
行ってた、
うん。ずっと行ってましたもんね。
あのね、
エリーとか
おりましたから。そう、はい、あだから1回はそのエリーさんに呼んでもって行ったの、はいはい、1回か2回はあるかな。うん、
あのね、会場が本当ないのは覚えてますわ、あんまりこう講演会会場みたいなのが少ないのは覚えてますけど、ね、
少ない、
少ないですね、
少ない、
はい、学習センターはあるんですよ、
はいはいはいはい、
でも講演会場みたいな講演するところとかは少なかった記憶ありますね、
はい、
僕ずっと学習センターでさせていただいてましたから、
ほ
3年4年ぐらいずっと行ってましたもんね、はいはい、月に1回は、
ああそうなんです、あそこ、うん、ビリーさんはこう行き出すと定期的に
行ってますからね、
はい、福井も少ないな、うん、
あ福井、
福井もまあ毎回ね、つむぎもありました
からね、まあ一回やるでしょうね、
舞ちゃんがやってくれたから、
うん、
はい、でもこれ、はい、これきっかけにね、じゃあ手挙げてくれる人も出てくるような気がするんですよ、
秋田手挙げてほしいですね、
うん、いやだけど回数行ってないっていうことは、
はい、
そのお手伝いしてあげようという人が、
はい、
こう呼びかけても僕のことを知らないという人の割合が多いということやから、やりにくいということでもあると思う、
まあ確かに確かに、
うんうん、そう思うと例えばまあ、例えば青森とかやったらね、その一人思い浮かぶちょっとぽっちゃりキャラの女性がいますけど、はい、その人は講演会とかってやってもなんか、ね、300人や400人ぐらいやったらっていう、あの紡ぎ団結あのメンバーとかやったら50人やったらすぐやわ言うて、この間もね言うてくれたぐらい、要するに知ってくれてる人が多いということは50人や100人ぐらいすぐできるっていうのもあるし、50人も大変でっていうのはやっぱり行ってる回数少ないところは
そうなるでしょうね、
そうなるっちゃうかなと思うんで、
ですよね、まあ、今回けどこの全国半径の旅はどちらかといったら知ってる人に行く方が多分多いでしょうね、
うん、まあまあそ
イメージとしては
紬の関係の人らが、うん、よし分かったな手挙げたるわみたいなが増えるかなと
は、
なんか思うけどね、
もう意外に今まで、はい、主催したいんやけどっていうのを二の足踏んどった人が今回、ふみちゃん中村さんが主催するんやったらやりやすいわって言って手挙げる人が増えるような気がして、
ね、それもね、
なんかあると思うんですね、
そういう意味ではね、
なんでそんな立派ななんとか会館みたいななんとかホールとかね、あんなんじゃんの、でもちょっと大きめの会議室とかでもね、もう全然いいんじゃないかな、 かと思うし、で中には会社で読んでもいいですかみたいな、
ね、あいいですね、
でまあ、それも全然いいと思うし、
全然いいでしょうね、
うん、楽しみですよね、うん、どんなこうご依頼があるのかみたいなちょっと思いつつ、そうそうそう、そんなやってるうちにいろんな多分ストーリードラマが生まれてくるとは思うので、やっぱりうーん、ね、
まあ、ちょっと B 級グルメ食リポ
それはね、携帯の使い方覚えてください、携帯の使い方、うん、
そうやって言うてから3日ぐらい前に、うん、あの僕前シドニーね、オーストラリアのシドニーで2回か3回お招きいただいてこう話ししに行った、うん、あの時の主催者の人が来月のこういうイベントがあるんでその中で出演してほしいみたいな、あんまりこう背景が説明されていないあのメッセージが来たんですよね。
ほう、
それは無理やろうと思って、うん、あの頼まれ事はと言うてる人間がこんなん言っちゃいけんかもしれんけど、今多分海外出るんほぼ不可能な気もするし、行って戻ってきて2週間なんか経過観察とかみたいなせなあかんみたいになったら大変なんで、ちょっとこれはとか言ったら、あのズームでですよっていう話になった、
はいはいはい、
あーズームでですか、余計難しいですみたいなやり方がわからんからって言うたら、いや簡単ですよって私がレクチャーしますからみたいなね。で先ちょっとウォーリーに聞いたら、そうだ簡単ですよ言って、うん、向こうが全部やってくれます、携帯だけでできます言うから、うん、30分っていうことなんで、
あ30分やったら大丈夫かもしれないね、うんうん、
いやしかもあれじゃないですか、あの呼んでくれるんやったら別に中村文明がどのコード知らないかってわけやね、
ないからね、はいはいはい、うんうん、
そうか
ね、ズームっていうツールは本当に、
まあ、便利っちゃ便利やけどね、
便利ですよね、うん、うん、
なんかこう僕はやっぱりいかんかった、うん、もう毎回ウォーリーとかやろうやろう言うて、で僕もやるならちょっと何日か続けてやってみようとか言うて、うん、なんかあの手やこの手やいろいろしたけど、
しましたね、はい、
でもね共通して終わった後に自分の達成感がないんですよね、
あ
今のがとてもいい、自分自身にとってもいい時間やったなとかね、うん、だからそう思えることがなくて、うん、ほんまきつかったな、
そうだったよね、うん、おっしゃる通り Zoom とか、
はい、
そういう何ていうかな、何か教えるとか伝えるとかっていうのはすごく便利ですわね、
う
ん、
そうですよね、あの、
あれはね、
教えるものがある人は、
はい、
俺教えるものがないんですよね、はい、考えてみたらね、うん、でこんなんでようやってましたね僕ね
いやいやいや、あ、そこが講演と講座とか講義の違いなんでしょうね、
それは痛感しましたね、うん、
本当に本当に、うん、
そのテクニックハウトゥー系やったとするのならば、うん、資料も目の前にどんどんでかく載せれるし、うん、声だけ聞こえてたらねポインターとか使って、うん、なんか全然こうむしろこうオフラインよりもオンラインの方が全然こう、うん、いいっていう方も何にも聞いてますから、
うん、そうか、うん、僕なんかねなんかこっちは一人でそ画面の向こうにたくさん人いてくれてたとしても、うん、今の言葉にどう反応されたかが全く分かんないし、うん、本当に僕あのオンラインやって改めて分かりましたね、僕、うん、話すのうまいんじゃないんやと思って、
うん、
人のこのパッとしたああの人今とかね、
はいはい、
でそこでこうねマイナスオーラを出してくれる人が必ず2人か3人いてくれると、うん、なんかすごいガッツも出てきたりとかでその人の表情が変わってくると、
うん、
一気にドーンってこう、うん、なんか自分自身がゾーンに入るみたいなとか、だから そのライブ感を楽しんでたんやなっていう、うん、なんであの専門学校 そのみんなねマスクしててこれで俺キャッチできるかなと思ったけどあんまり不自由じゃなかったんですよ。前はマスクいっぱい学校行って受験も近いしみたいなとかね、はいはいはい、そういう時はちょっとマスクしてる子がたくさんいてっていうとね喋りにくいなって思ったこともあったんやけど、この間全員だったんですよ。そしたらね、うん、目だけで相当キャッチできる、
はいはいはいはい、
目だけ、なんで途中で行ったんですよ、はい、なんであの 中には人の話聞くの目つぶってる方が入るとか言う人もおるかもしれんけど、うん、もう頼むから目だけ上げといてって、うん、頼むから見といてほしいねんっていう、うん、なんかそのね目で大体こう、うん、なんかキャッチできるっていうことを発見した。
あへ
なんであ、はい、マスクしてもらってても全然大丈夫、うん、目さえ開けてこっち向いてくれてたらと思って。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうか、
確かに。
やっぱりもうあれ違う、はい、あの中村文明まで来ると、
はい、
公演じゃなくてエンターテイナーなんやわ。エンターテイメント、
エンターテイメント。
だからミュージシャンもそうやん、うん、やっぱりそのリモートとかなんかでやってるけど、はい、やっぱり観客ゼロやったら全くやっててもあれがないという一緒で、
はいはいはいはい、
してみてあのマスクしとってもいいから目見ててもいいから人が追ってくれて、うん、その反応を見てこっちが上がるっていう
は、うん、あると思う、
ね、あると思うよ僕は、
うん
うん、まあ今言われりゃ今日ね、うん、そのそう大阪からここ神戸まで来る車の中でさだまさしの番組やって、うん、僕さだまさし好きやから、はいはい、最近も夜寝る前の寝る時はもう枕元でさだまさしを聞きながらなんかねあーあーあーあーあーと寝るこう感じがねなんかこうでもさだまさしって本当深いですよね、
はいはい、
今日もねその車の中で見てきたやつの中で僕もほんまにこう残った言葉がいくつもあったんですけど、例えば今のあーってあれ北の国からの、ね、あの歌じゃないですか、うん、でもあれってさだまさしはメロディーを作ってから歌詞を載せるらしいんです、うん、だけどそのね、倉本監督が北の国からというのを富良野や美瑛でね、はい、ラベンダー畑だったりこの雄大な、そして冬になれば雪景色の中で の、うん、その人間物語を撮ると、うん、でその風景に佐藤さんは触れた時に、あ、言葉はなんて無力だって、
うん、
この風景に勝てる言葉がない、うん、だって僕らでもあるじゃないですか、うん、例えば僕は熊野の花火がすごいんだって言っても、うん、そのすごい花火の迫力を言葉で伝えることができないんですよね、
うん
うん、で要は僕ね熊野の花火って三重県である音がすごいんですよ、うん、で僕は音は花火大会一番ちゃうかなと思ってて、僕花火好きやからいろんなところの有名花火見てるけど、はいはいはい、もう綺麗とかどうとか度外視してね、もう音の迫力で言うと熊野すごいもんな、オーリーな、
すごいです、
すごいよな、
すごいです。
あれをねこの口で説明したいんやけど、だいたいそれ行ったことのない店の食ったこともない料理まで想像でうまそうに説明する僕がねそのそれお前蓋閉まってんで、ああよかった、
うん、今はい大丈夫です、
今気づいた、
いや
勝手に閉じたそのカメラ、
いっぱいになりました、
いっぱいになった、はい、ってことは途中から撮れてなかったってことやな、まあいいねんけどでも、はい、僕ねそのこれだけはねもう俺の口でも説明できひんねんっていう言うでしょ、言うてね、お前、まあ、大体お前の話は大きいからなって言いながら、うん、でもまあ熊野原見てくるわって言ってね、見に行って帰ってきた人が僕にいつも言ったんです、お前の話は大体がなちょっと大きいってでそう思ってめーめーと思ってね、なんか半なんか3分の1ぐらい引き算したつもりで見てきたけど、うん、めちゃくちゃ迫力あった、お前の説明じゃ全然足りやんってこう言われるんです、
は
でこれってその見えてる風景に言葉は勝つことができんっていうことですよね。なんでさだまさしは富良野や美瑛の美しさに触れた時にもう歌詞が何としても思い浮かばんかったらしいんです、うん、だから曲は不思議な曲でしょ、あーとうーとはーぐらいしか言ってないんです、あーってうーってね、結局これ意味のないあーとかうーとかあともう一つぐらいですよね、
はい、
その言葉を発声してるだけで意味のある言葉文字は使ってないわけでしょ、
はいはい、
っていうぐらい北海道のあの美しい景色を上回ることのできる言葉がこの世の中にはないって、
う
ん、だから、うん、あーになったんやって言ってました、
はいはい、
なるほどなって、
うん、
もうアーティストやわと思ってね、
アーティストですよ、
ね、うん、ま そんなエンタメレベルなんて言われたら嬉しいですけど、うん、だけどまあよう似たこと喋っててちょっとずつ違ってたりちょっとずつ間に挟む例え話が変わってきたりっていうのはもう全て現場の皆さんが僕にこう与えてくれてるものを直感でこう言葉に僕はさせてもらってるだけなんですけど、ですけど多分2つ同じもんはないんちゃうかなと思うぐらい、なんでそのもうね中村さん私はもう10回以上公演来てるけど、ほんまに次何言うか分かっててもおもろいって言ってね言うてもらう、あれはあの差し込むもんがやっぱ違ってくるからなのかなと思ったり、まあその日のね自分のノリみたいなもんもなんかあるんかもしれんすけど、
やっぱそう考えたらやっぱりミュージシャンとかアーティストとかに似てるよな。だってこのシンガーが好き、このバンドが好きやって言ったら、はいはいはい、自分が好きな曲かかっていたら一緒に口ずさんでみたりっていうのと心境同じだと思うよね。
たまらない快感はやっぱりこう自分も乗ってきてる、あ俺乗ってきてるっていうの分かるんですよ、うん、もうじきあ俺スイッチ入るぞっていうのがこうなんかで途中でドーンって来るんですよね、うん、ドーンって来た瞬間はもうあとなんか自動演奏なんです、もう頭で考えてないんですよ、ねはいはい、もうブワーって言葉出てくるでしょ、うん、もうああなった時僕本当ねゾーンに入ってる感じなんですよ、うん、でそれがねなんかこうたまらなく気持ちが良くてですね、うんうん、でその時に、はいはい、もうその瞬間に会場がねピタッと止まるんですよ、はいはいはい、でね誰一人こう髪の毛触るわけでなく、うん、横の人にちょっとボソボソとつぶやいたりするでなく、うん、みんなの動きがピタッと止まるんですよ、うんうん、あの瞬間をこう目の当たりにもう静止画になる時があるんですよね、うん、あの時がねもう喋ってる途中のもう一番のこう快感の頂点にいた時ですかね、みんながね止まるんですよね、うん、でだから一番喜んでるのは僕自身なんですけどね、うん、それと同時になんとなく役に立ってる感というか、うんうん、それをすごくこう感じる瞬間ですね。
B さんもやっぱありますこうゾーンに入ってるっていう瞬間、
ゾーンに入ってる、ただ自分で乗ってて
乗って
もう何も考えてない、だから同じこと二度と喋れんことっていうのはやっぱり何回か経験してるけど、
へえ、うん、なるほどな。
ただ、はい、今ふみちゃんが言うみたいに、はい、そこまでの息って やっぱり違うって、
あそう、
ちょっと違いますか、
ね、やっぱり違うわ、すげえってやっぱ思うもん俺、
へ
え、感じる分はやっぱり全然もう違うよ、プロ中のプロやわな。
いやいやいや、それとなんかねあのゾーンに入ってするでしょ、うん、それそうするとね何かこうワードが来るんですわ一つ、うん、で今日のこのお客さんにこの雰囲気なら今日の最後の言葉はこれやでっていうやつがね、うん、ドンって来るんですよ。でそれを温存しながら最後にドンって言うとねガシャンって
ハマる
んですよ。あ、うん、
やっぱりプロやわ、
たった一つのワードが来るんよ、うん、今日のワードこれっていうのがね、それがね最後の方に持ってきてドーンって言った瞬間にもうなんかガシーンってこうハマる、
おお、
それがなんかこう、
はいはい、
快感なんよな。
へえ、
だから本当にねなんかその食リポ通してだからすごくあのなんか一般的な話になるけど、なんか話すことが上手になられたりこう伝えるというか、伝えるというのは要するに聞いてる方の奥深くに落ちるというのが伝わるということじゃないですか、
はいはい、
話すいうのは相手がどう受け止めようがうまいこと喋ってるというのと、喋、はいはい、ると話すはあの伝えるはちょっと種類がちゃうと思うんで、でもねこの伝わるという快感を手に入れたら僕人生だいぶ楽しいと思うんですよ。うん、だって子供と話してても、はい入りましたね今っていう。
ああなるほど。
落ちた。
なるほど。
息子落ちたっていうね。うん、でそういうこう快感っていうかね。でもそう考えるとね、この間父の日っていうのがありましたね。
ありましたね、はい、うん、
っていうのってあったあった。僕も一応3人の息子の父親なんですけど。
あ、そうなんですね。
あの次男三男からは何のメッセージもなかったんですけど、
はい、
長男ヤマト
がね、
LINE をよこしたんですよ、その父の日に。
さすがヤマト。
僕ね、それ見てちょっとなんか泣けてきてね、はい、あのもうめっちゃ伊勢弁バリバリですよ、
はい、
なんかこう話しかけるように文章で LINE を送ってきたんですけど、まあ、うちの子たちはお父さんのことをなんかとうとうって、とうとうって、で、かこうってお母さんのことをとうとうかこうが、もうガキン頃からもう3人とももうそれ治らないんですけど、もうまさに喋りかけてくるようにとうとうから始まってね、とうとう今日父の日やな、いつも言えんけどトライアスロンさせてもらってることに感謝をしている、
うん、
で練習も再開したし水泳は前の感覚を取り戻す感じで始まってるわ、
うん、
でとうともコロナで大変やと思うけど一緒に頑張っていこうなっていつもありがとうってきた。
はあ、泣かすなあいつ
ねえ、でももうそれ見てね、僕ね、あのなんかね、
あ、
親になるのもええわなと思ってね、でまあどない返した方ありがとう言うて、でまあとうとうはコロナごときに負けるどころかチャンスに変えてるから見とけよ言うてね、大和は何も気にせずまっすぐの心でトライアスロンを楽しめよ、お前の時代が来るからなって、まあ、返したんですけどね。
そうか、
なんかこういう文面一つにしても、
はいはい、
このじわってくるっていうのは伝わった
ってことですね。
で、父の日やからありがとうっていう言葉を発することは誰にでもできると思うんですけど、奥深いところまでたどり着いてじわっとくるということを、なんやろ、みんながもっと意識すれば、あのコミュニケーション取ることってもっと僕楽しくなると思うんですよね、みんな。でしやからその一つのこの焼きそばに麻婆豆腐が乗ってる、でもそのね、画面で YouTube で見てる人は、ああそうか、ちょっと片焼きそばみたいな感じにあの麻婆豆腐が乗ってんねんやというのを、なんか それを食べながらまた全然違う僕が例え話をそこに差し込んだりとか、うん、みたいなのをなんか画面通して、あ、こうやって伝わっていくわけ、伝わっていくわけなんやという、この独特のその伝え方みたいなのを、なんか数重ねながら意識してたら、絶対僕みんなやれると思うんですよね。
うん、
そしたら話する人たちの心を震わせて、一緒に働く仲間連中の心に響き、で家族の会話で子供の奥深くまでそれ伝わってとかってしていけば、なんかこう生きることも人とこう関わりながらね、生活していってる日常の中にこうたくさんの快感を得る回数がなんか増えるんちゃうかなというのを、なんかその食リポ通してちょっと表現してみたいな、なんか教えますよっていう風にしてやるのがどうも僕しきれんというか、こととか感覚なんで、
いや食リポ通じてやった方が伝わりやすいかもしれない、
ね、かもしれんなと思ってね、その中でヒントを見つけてねみたいなね、
はいはいはいはい、どうなるか分かんない
ですね、面白そうやんな、でもな、
どうします、いや今日休業なんで、あ今日休業なんでみたいなちょっと前だったらありましたからね、けど、
それはそれで、
うんうん
ね、けどたくさんのお店なくなったでしょうね、
相当なくなりましたもんね、
いますよね、でまた途中ですよね、きっとこれは、
ま、だ
もうでももし第だって不安なこと、あもう時間なくなってきてるから、
はい、
次撮るやつはあの究極の不安の話しましょう
か、あ、そうしましょう
聞いてる人にも
めっちゃおもろいやつか、
不安をいっぱい与えると、
はい、
最悪を知るやろ、最悪を知るとその後に希望の話をすると、
はい、
最悪と最高の幅ができるやん、
はい、
今自分の心はどこにおるかっていう立ち位置が見えるから、
はい、
不安を受け入れるっていうのも意外と大事なことなんで、
う
ん、
まだまだ大丈夫と思うからね、
次ちょっと不安の話いっぱいしましょう、
はいね、
はい、
そんなことでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ、てんこ盛りならば